エクストリーム知的体験、ラジオ組みたいぞうです。どうも、OK です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
まだ5月だというのに、国内では早くも35度を記録した昨今でございますけれども。
うん。
最近いかがお過ごしですか？
これはもう梅雨ないって可能性ありますよね。
ああ、スキップね。
うん、だってもう夏だからっていうので。
でまあ夏と梅雨が同時に進行するようなことがあるかもしれないね。
それは、だからわかんない。なんか何でしたっけ？梅雨前線みたいなものが、
はい。
上に行ったら、あ、間違えた。下に、あれ、どちらか忘れましたけど。
上に行ったら梅雨で、下に行ったら梅雨わけですよね。
そっかそっか。下にね、振り切れればいいんですよね。で、暑くなるわけですよね。
はい。一応今もう九州が梅雨入りしたんですよね。
なんだろう、あまりの暑さに近づいてこないと
か。ああ、それもあるよね。高気圧が張り出してみたいな話がよくある。
だってさ、地球規模のさ、これ変動ってことだと、うん、日本の風物詩ではない他の国の風物詩になる可能性がある。
ああ、そうだね。
梅雨が。
うん。うん、ちょっとずれると多分中国とかになるんじゃないですか。
ね。で、日本はなんか熱帯性気候みたいな。
はい。
ことで、もう梅雨とかって概念じゃないのかもしれないから、まあこれは今年の夏は注目ですね。
そうですね、うん。多分我々主食が変わったりする可能性がありますね。
そうね。
バナナとかになるんじゃないかな。
そうか。米もダメ。米価格とか言ってる場合じゃないですよ。
あ、そうですね。
そもそも取れなくなるんですと。
もう稲が絶滅ですっていう可能性はあるよね。
ねえ。まあそんなところですけれども、はい、昔からヤンキーっていうのは、よく街でうんこ座りをしていますけども。はい、
あ、してますね。
だけど、もはやね、和式便所がないから、あれ、うんこ座りじゃないなって思ってるんだ
よ、ね。ああ、そうだね。
もっと今は洋式だから、うんこ座りってのは結構普通に座ってる感じですよね。背筋伸ばして。そう、だからあれ呼び方もう古いなと思ってるんですよ。
それはだから鶏が先か卵が先かって話ですからね。
ああ、そうかそうかそうか、うん。どっちから決まったのかわかんないけど、今となってはあれは違うなっていうことですよね。
今はうんこ座りじゃなくてただのヤンキー座りですよね。
そう。
うん。
なんかちょっとさ、いわゆる暴走族ってかっこよすぎる名前をつけるなってあるじゃないですか。新相談にすればみたいなあるんで、はい、ちょっとうんこ座りってこうさ、なんかこう、やっぱり突っ張ってる感じがするじゃないですか。
うん、うん。
ね、嫉妬ですからね、英語で言うと。だから、
はいはい、嫉妬嫉妬ですよね。
そう、そういうのが入ってて、若干いいイメージじゃない、その、要は、悪のイメージがついてるのが良くないっちゃ良くないから、
はい、
あれよく見ると、M 字開脚っちゃ M 字開脚じゃないですか。
ああ、インリン様ですね。
うん、だから M 字開脚してんなっていう方がさ、膝閉じようかなってなるかもしれないし。
そうですね。まあ、インリン様に言わせると、M 字開脚ってのはもっと辛いもんだっていうことですよね。
そうだね。そうそうそう、そう、う
ん。かなりお尻を落として、膝を開かないといけないので、結構ひらめきんがね。
そうか。
うん。
あんなもんじゃないと。
そうなんですよ。
ちょっとうんこ座りとかヤンキー座りとかっていうのはちょっとさ、なんか、そういうイメージつけるの良くないなと思うと、はい、丸出しだね、みたいな、丸見えスタイルだねとかさ、そういうこと
さ。M 字開脚以外に何かアイディアがあるわけではないってことですね。
うん。まあ、M 字開脚が一番いいんじゃないかなと私は思っていますけど。
っていうかあれですよ、その因果関係で言うとですよ、
うん、
もはやヤンキーはうんこ座りができなくなる可能性が高いわけですよ。
あ。やったことないし、逆に言うとね、うん、
する方できない人は増えてくるっていう話ですよね。
多分そうでしょうね。そのなんか身体能力的にさ、可動域とかどんどん狭まってきているわけで、うん、だから、
はい、
なんだろう、だんだんほら何ですか、スマホで見るのに適した体になってきているわけじゃないですか。なんか背中が曲がってみたいな、
そう、ストレートネックになってみたいなね。
そうそうそうそう。だとすると、もう和式はいらないのだから、うんこ座りはできなくなって、そうかもしれないね。
そうすると、まあ、例えば、あぐらとかしか描けなくなると。
あ、もう地べたに座っちゃうってことね。
もう直座りですよね。
そうか、そうか。逆に言うだから、座り方はもうレアになって、
はい、
むしろなんか昔の人、ヤンキーしかできないみたいな。
そうですね。
結構こううん。輝かしい感じになっちゃうかもしれないね。だ
昔やんちゃしてた人が、最近のヤンキーはなっとらんっていう話になるんじゃないですか？
可動域が狭すぎるって怒るってことだね。
ああ、そう。だ骨盤の柔軟性が低いっていうことですよね。多分、便秘の人とかも増えると思いますよ。
まあ確かに、いや、私もね、 常々和式の方がでかいはずだと思っているんですよ。
そうですよ。体の構造上そうですからね。
そうか。じゃあ、あれはある意味なんか便秘運動だったわけね。便秘体操っていうかさ。
そうだね。うん、
あれで催した人からトイレに行くっていう意味では、ああ今でも、そういう意味ではいいのかな。
そうですね、うん。まあ、トレーニングとしても悪くはないですしね。
うん。そっか。
うん。大腸からその肛門までがまっすぐ縦に並ぶので、出がいいってことですよね。
じゃあ、あれか、逆に、うんこ座りは、ヨガとかピラティスの一部であるってことにしちゃえば、うん、もはやかっこよくないなってことだよね。
かっこいいから俺たちはやらないってことになるよね。
うん、おばさまたちがやっているようなさ。
ああ、ね。そうか、そういうイメージなのね。ヨガとかピラティスってのは若い女性がやってて、おしゃれでかっこいいものってことじゃなくて？
ああ、いやいや、そうだけど、いや、ちょっとイケてるさ、おばさまたちがさ、やり始めるとかじゃない。ピラティスと
か。そうだから、じゃあおばさまって言うからそう思っちゃったけど、若い人の方がやってますよね。そういう人たちがやってるってことは、俺たちは反発してやらねえよってことになるわけですね。
まあそうなるだろうよね。だってあなたたちがなんかなんだピラティスのなんか太陽の霊さんとかやらないもんね。霊さんしねえよ俺らはってことだ。基本的には
そう、まあ基本的には太陽には背を向けて生きている人たちですからね。
うん、そうなんだよ。だからそうだからうんこだった時にはあれかっこいいんですよ。その下のものだったから。だけどそれが結構イケてるものとなるとむしろやらなくなりますよね。
どうなんでしょうかね。うんこだったからかっこいいっていう、そもそものその論の立て方自体に疑問を感じなくもないけどね。
ああ、そう。
本人たちはうんこ座りって言ってほしくないと思いますけどね。
ああ、そうか。うん。まだあれか、そっか、ヤンキー座りとかね。
そうそうそうそう。うんこうんこって言われてる方が嫌じゃないですか。あ、でもそうか、うんこも最近流行ってますからね、うんこドリルとか。
ああ、いや、そっちだからね。まあ、でもね、ちょっとね、そういう、まあ、ああいうカルチャーも、それはそうですよね、なんか。ちょっとでも思ったのはさ、ああいうのって、その、うん、なんていう、やることないから、ああいうところで、こう、だべって、うん、なんか、暇つぶしてるっていうことじゃないですか、もともとはね。
まあ、暇をつぶしてるっていうか、痛くない場所があるから外に出てるんでしょうね。
まあ、そこでね、こう、なんか、たむろってるわけ。いわゆるたむろってるってやつだよね。
そうですね。
でもさ、やっぱりこんだけスマホの時代になるとさ、たむろう必要ないよねって。
ああ、SNS でっていう。
うん、なんかこう、だからあれは本当に何もなかった時代、とりあえず集まるから集まってたけど、ねえ、もしかしたら、たむろすること自体、もうもはやあれなのかもしれない。減ってきてるのかもしれない。
でも、社外から弾かれてる人ってたむろしがちですよね。
あ、そうかそうか。
で、トー横とかもそうじゃないですか。
そうかそうか。
だから、なんつうの？一般的な、社会生活を送ってる人たちよりも、仲間意識は強いと思うんですよね。
逆にね。
リアル体験が強いじゃないですか。
そうか、そうか。そうだね、そういう。でも、ちょっと気になるのはさ、たむろして SNS をやってるやつとかいると思う。どっちなんだよっていうかさ。
それは今さ、小学生が公園でスイッチやってるようなもんですよね。
あ、そうか、そうか。融合してるわけね。オンラインとオフラインがね。
うん。
まあでもなんかそういう意味ではいろんなね、なんかこう、風物詩的だったものもいろいろ変わってくる。まあ、変わってきてるからさ。
そうだね。ね、まあ、でも、絶滅危惧種的に生き残りはするんでしょうね。ね。
いや、なんかちょっと思うのはさ、そうなんですよ。昔からこう、脈々とそういう文化が受け継がれるけど、うん、なんか今の、例えばその Z 世代とかさ、ちょっともうさらにその下とかになるとさ、もう、デジタルネイティブな場合にさ、
は
い、ああいうアナログヤンキーカルチャーってどこでどうこうね、繋がれるんだろうって思うんすよね。
まあ、でもね、はみ出ちゃう人は必ず一定数いるので、その人たちがたむろするってことはまあ、自然ですよね。
あれかな。そうだね。昔は結局、その最先端が、ネット上、オンライン上にそういう、なんか、弾かれた人たちが集まってたところも、今やもうそれがインフラになるから、そこから出ちゃうと思うんだよね。うん。
でもまあ別にね、ネットの中だって細分化してるわけで、弾かれた人たちだけでコミュニティを作ってればいいだけの話ですからね。
ちょっとでも、なんでしょう。そういう別に、うんこ座りは別に、名称はどうでもいいんですけど、邪魔だなっていうのはね、思うと思うんでね、皆さんもね。
ああ。だからそのあれですよね。あとは、その本能的な部分で、でかいエンジン音がかっこいいみたいのがあるじゃないですか。
ああ、そのね、動物的ってことね。
そう、そういうのは残っちゃうから、うんこ座りするかしないかは別として、バイク乗るとか、車庫段にするとか、そういう文化は残るんじゃないですか。
じゃあ、やっぱあれなのかな、その、はい、静かな 電気バイクは、では暴走にはならないのかな？
ならないかもね。
なんか、静かな暴走みたいな、なんかちょっとこう、私的な。
それはあれですよね。あの、電気自動車が静かすぎて事故が起きるからって言って音を出すようになったのと同じですよね。
あ、そうそうそうそう、そういうことになるんですよ。
うん。規制の範囲内で音が出るっていう。うん。まあ、それをね、破るからヤンキーなんであって、
あ、そうかそうか。
まあ、パラリラは残るでしょうね。
すごいよね。なんか、電気自動車でパラリラが鳴ったらすごいよ、ね。よりなんか響くな、みたいな。
クリアにね。
静かであるがゆえにね。
エンジン音に消されずに、純粋に、
ピュアに、ね、
トランペットの音だけが聞こえるっていう。
うん。
うん、テスラに箱乗りとかね。
そう、テスラの箱乗り、今流行っていいよね、ちょうどね、なんか。
サイバートラックに箱乗りとかだと結構いいんじゃないですか。
いいね。うん、今だってあんだけさ、騒がれてるサイバートラックですからさ。
はい。
なんか。悪の象徴みたいな。
秘密結社っぽいもんね。
あれに箱乗りとか一番今いいと思うんだよ、
ね。ちょっとね、近未来のマッドマックスっていうのはこういうことなんだろうなっていう。
マッドマックス実はあれなんだ。あの未来って意味であれ静かなんだ。多分エンジン音とか。
ああ、どうなんでしょう。あの、マッドマックスの時代はさ、その、石油が枯れることがあんまり考慮されてない。
そうか、そうか。
っていうかあれですよね。あの、その前に、その地球の気候変動による影響をあんまり考えてなかったってことか。
まあ、そこは無視されてるよね。
そういうことですよね。
荒廃はしたけど、そういったものはまだある。うん、資源はあるんだよ。
ああ、でもそうか。荒廃して人類がすごい減った結果、地球温暖化はもう無視できるようになったと。
お
ー。CO2 排出がすごい減ったから。
確かにね。
うん。そうすると石油に戻るってことはあるよね。
ちょっとなんか、トランプが目指している世界がどっちなのか、気になってきましたね、なんか、ね。
だって、イーロン・マスクはまたテスラに戻るらしいですからね。
ああ、じゃあ、うん、そういう意味では。
あと5年はやるっつってましたよ。
ねえ、なんか、結局何がしたかったんだっていうのが最近すごい、思いますけどね。
まあね、うん。だから、そのサイバートラック、箱乗りみたいのは、今しか見れないヤンキー現象かもしれないわけです。
逆にね。
うん、どっちかに転ぶわけだから。
いいよね、だって。いや、だ今思うとですよ、あの、セグウェイじゃなくなっちゃったじゃない、ほぼ。
ああ、そうだね。
セグウェイで暴走とかだったらかっこよかった
ね
な。
そうだ、セグウェイじゃなくてループになったもんね。
ループ改造して、とかなっちゃったね。暴走してるやつがいるぞ、みたいな世界だ。
ああ、でもそれはあれか、モペットってやつか。
ああ、そうね、電動のね。
うん、
なんか静かだからさ、逆に怖いよね。いや、危な、もっと危ねえな。要は、うるさいなっていうのはさ、まあ、ある意味あれって、その、熊よけみたいなもんじゃないですか。
ああ、そうだ。熊鈴みたいなもん、ね。
来るぞ来るぞっていうさ。
うんうんうん、
突如静かにすごいスピードでさ、脇を来られたらさ、ね、本当に危ないなと思う。
そうですよね。昔から、あの、危ないもんは音出して近づいてくるもんですもんね。
あ、俺は危ないんだぞっていうね。
そう、警戒色ですよ、あれは。
ああ、確かにね。
蛇が派手な色をしてるとかと同じ。だから昔から、ラジカセ背負ってくるやつは危ないみたいな。
そうだね。
うん。
そうか。だとすると、やっぱり、あの、ちょっとヤンキーは、うるさいのに乗ってた方がまだマシってことあるかもしれない、
ね。そうですね。結論としては、ヤンキーは EV に乗らない。
乗っちゃダメだと。
番組では、取り上げてほしいニュースや、小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ロクさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月8日、BBC ニュース。アメリカ、裁判で AI 動画。
ん？
アメリカ・アリゾナ州であった発砲事件の裁判で、3年前に被告に射殺されて、この世にはもう存在しない被害者男性が、法廷で意見陳述を行いました。AI を使って復活させたもので、こうしたテクノロジー利用の意義を認める意見がある一方、懸念の声も出ています。被害男性の出廷は遺族の意向によるものでした。被害男性の女兄弟によると、被害男性の録音、映像、写真を元に AI を使って映像として再生させたということです。
うん、
また、映像で語られた言葉は、被害男性がどれほど寛容な人だったかを踏まえて、女兄弟が書いたということです、
うん。
この裁判を担当したアリゾナ州裁判所の判事は、公判での AI 使用について異議を認めたようだったということです。判事は、被告に禁錮10年半を言い渡しています。
うん、
こうした AI の珍しい仕様をめぐっては未来への一歩に過ぎないとする専門家が一方で裁判での利用が一気に進むことを懸念する専門家もいます、
う
うん、元連邦判事のアメリカデューク大学ロースクールの教授によると、アリゾナ州では最高裁が判決を一般の人々にも分かりやすくする目的などで既に AI を使っているということです。
うん、
今回の AI の使用については、陪審員が関与しない判事だけで行う量刑の決定だったため認められたと同教授は説明しています。一方で、カーネギーメロン大学でビジネス倫理学を教えている教授は AI の利用と今回のケースが前例となることを懸念しているということです。
だってこれってさ、
はい、
ブロンソンならこう言うねんみたいな世界でしょ。
ああ。
勝手に、あの人だったらこう言うはずだっていうことだもんね。
そうですね。要はその裁判で意見陳述としてモニターに映された本人の再現映像とその本人をよく知っている人物が書いた原稿を元に本人の声で喋る映像が流されたと。
完全にさ、いやだから今回さ、陪審員じゃないからとはいえさ、
はい、
本当だったらその別に紙に書きゃいいわけで。
そうですね。
この人だったらこういう人だったんでこうだ、ね、こう思ったはずですみたいな
さ。はい、はい、はい、はい。
それを、それじゃ味気ないので動くようにしましたってことだもんね。
よりこう、判事に対してメッセージ性を高めたいっていうことですね。
思いっきり感情に訴えてるじゃないですかと、
ね。そうだね。
それは、一番、うん、いや、一番やっちゃいけないっていうか、いないがゆえにできることだもん。
そうですね。うん。信任に喋らせるっていうのは、まあ、感情にダイレクトで訴える方法ですよね。
なんか、世界仰天ニュースのさ、なんかこう、再現 VTR 見た後にさ、本人全然違うことってすごいあるじゃないですか。うん、みたいな、なんか、あんだけ美人だからこれ成り立ったんだよ、あの話は、みたいなさ、なんていうの、その、入り込めたのはその、演技力だったみたいな。
役者さんのおかげだなっていうね。
そうそうそう、
うん。
それと似てるよね。その AI としての振る舞いはなんかいいけどさ。
やってることは同じですもんね。他人が本人のふりして演じてるっていうのと変わらない。
そうそうそう。だからよくやったねっていうか。
ね
え。何でもありじゃないですかっていう。まあ、
少なくともこれは、陪審員がいる場所では禁止されるでしょうね。
ね、判事もそれで。どれくらい影響を受けたかわかんないけど。
まあ、判事はね、なかなか感銘を受けた様子ですよ。しかもね、この AI 映像が、要はその犯人を私は許すみたいなことを言ってるんですよ。
本当にそんなことさ、言うかどうか本当にわかんないじゃん。
全くわかんないです。だけど、まあ、本人を知ってる人はあの人は優しいからと。
いや、そんなのさ、なんかさ、ワイドショーでさ、あの、被害者を知る男性みたいなインタビューと一緒だよね。
そうだね。
とってもいい人でしたよ、うん、みたいな。ちゃんと挨拶もしてくれて、みたいな。これはいい。それでやったらさ、全然さ、こう、受けないところを AI にしたらすごい受けましたみたいなもんじゃん。
ね、だから、今後 AI 出してきたら、その点は減点するっていう方式にしないとダメですよね。
減点方式ね。
うん。もう判事の印象はそこで一段下がりますよってことにしないと、これはまかり通っちゃいけないと思うんですよね。
まあまあわかんないです。規制が今はないからってことだけど、やっぱり急ぎ何かを作んないとね。
ねえ。だから裁判の要点まとめみたいのは AI でやってもいいけど、本人出演はダメですよ。
ねえ、なんか、ちょっとそのさ、なんか逆にこれ今までだったら、つまり AI がなかったとしたら、うん、やるべきことって、はい、要は合成映像だったりとか、うん、あとは、それこそ紙芝居とかさ。
ああ。
そしたらそんな認められないわけじゃん。多分今までふざけるなって言われてるのだが、AI にしたらちょっと聞いてみようかみたいになるのはちょっとおかしいと思うんだよね。
あまりにも本人そっくりだからっていうことですよね。
騙されてるじゃん、ある意味。
そうだね。嘘の説得力だもんね。
いやー、これは良くないわ。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月8日、テレビ朝日。牛丼店で無銭飲食。栃木県の牛丼店で支払う意思がないのに9300円以上を注文して無銭飲食した詐欺の疑いで27歳の男が逮捕されました。男は4月の4日から5日にかけてすき家で支払う意思がないのにキング牛丼やうな丼など26点を注文し深夜料金を含む9391円相当を無銭飲食した疑いが持たれています。
うん、
警察によると男は午後10時半頃から11時間半にわたって店に滞在しお金を下ろしてくると言って立ち去ったということです。店から警察署に連絡があり調べたところ4月17日に別の容疑で逮捕された男が浮上しました。
うん、
調べに対しお腹が空いてお金がなく注文して食べたことに間違いないと容疑を認めているということです。逮捕された当時男の所持金は100円未満でかなり痩せていたということです。す
ーん、
すご ごいね。
そもそもさ、キング牛丼とかってでも、ある意味ちょっとチャレンジメニュー的なもんだから。
ああ、そうだね。
うん、通常、お腹が減って食べるものっていうのとはちょっと違うんだよなっていうね。
そうだね。うん、ご飯が 2.5 倍、牛肉が6倍ですからね。
飽きるんだよね。かなり。
でしょうね。多分、一気に食わないとダメですよね。
置いといてもさ。うん。もう一回食べたくないと思うよ。
そうですよね、うん。かなり急いで一気に食わないといけないタイプの牛丼ですもんね。
まあ、紅生姜による味変をいくら入れたかは知りませんけども
。そう、後半ちょっとね。
ね、七味を駆使したりとかね。そうしたんでしょうけども。
置いてあるドレッシングとかもね。
あれは、勝手にはダメでしょ、みたいな気もするけど。まあいいのか。まあ置いてあるからいい、
ね。そうだね。
でもさ、でも9000何百円って どういう頼み方をするとそうなるんだ？
どうなんだろうね。今、うな丼で一番高いのも1500円ぐらいですよね、確か。
あ、だからその辺を何個も頼めばなるのか。
あとは持ち帰り？
持ち帰り？これ、なんだろうね。11時間いたの。
そう。でも11時間つったってさ、食べれて2食ぐらいじゃない？
まあ、詰めて考えれば3食と言えなくもないか。
相当詰め詰めですよね。
食べて3時間。
小腹空いたと思ったらすぐ牛丼食わなきゃいけないぐらい。
だからあれなんじゃないの？その牛丼パートが終わったら、うなぎパートなんじゃない？次
は。ああ、味変で。
朝食牛丼。昼食うな丼っていう。
あ、しかもそれに毎食、サラダ、おしんこ、豚汁。あと、温玉もつけようか。うん。
そうなんじゃない？
だよね。まあ、そういうサイドメニューもいっぱい活用しないと、食べきれないだろうし、9300円もいかないよね。
うん。だから、なんかね、バーンっていたずらみたいに頼んでさ、食べないっていうのともちょっと違うじゃん。
あ、そうですよね。お腹空いたって言ってるから食ったんでしょうしね。うん、まあ、相当残してる可能性はあるね。
そうね。それをまず、いや、飽きてるってことだよね。飽きて違うのを頼んでるって可能性はまずあるのと、あとは、やっぱ案外我々、こう、盲点なのは、
はい、
トッピングとかさ、追加って異常に高いじゃない？ああいうものって。
ああ、そうですね。
割合、金額のね、比率としては。だから。
そうですよね。だって、あれ、スキヤはさ、もともとその単品が異常に安いわけじゃないですか。
そうそうそう。
それに考えると、まあ、卵だけで100円ぐらいするし、サラダも200円ぐらいしますよね。
そうか、そうなん。で、なんかネギ乗せるだけでハイプラス100円みたいな、なんかそういう、そういうことを多分、一切考慮しないで全乗せってやると、案外高いんじゃないかって気がしてきたん
で。全乗せは相当厳しいですけどね。
うん、もう、乗りません、丼にってなる。
しかも美味しくないっていうね。だってさ、ソーセージの横にリンゴとか乗るんですよ。
だからちょっとこれはね、まあ、よくあるスターバックスの全部トッピングと一緒で、もう異常に高くなるっていうね。
なるかもしんないね。しかも今、キングってやってんのか？メガまでじゃない？
あれ書いてないんじゃなかったかな、キングって。
ああ、そうなんだ。
なんかメニューとかに。昔から。行ったら頼めるけど、なんかそういう写真とかはない気がするっていう。
知ってる人だけが頼めるチャレンジメニューなんだね。
確かそうだと思うんだよね。
なるほど。
まあ、でもあれですよね。もうちょっとだから、はい、ちょっと飽きたなって言って、もうちょっとこう、うん、牛丼に限らずいろいろあるっていう意味で松屋に行くと、松屋は食券だからできない。だから仕方なしなんだろうね、これはね。
ああ、そうだね。好きやか吉野家しかなかったっていう。
本当はね、シュクメリルなんとか丼、シュクメリルスープみたいなの飲みたいがあったのかもしれないけども、うん。
話題のやつがね。
だいぶ趣向が違う方向行けるじゃん、松屋だったら。牛丼行ってから、そのなんか、全然違うさ、やつ行って定食行ってみたいな。できるんだが、食券制だと。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月9日、バングショービズジャパニーズ。ダース・ベイダー認定で賠償金。
おお。
イギリスの NHS 国民保健サービスの女性職員が同僚からダース・ベイダーと比較されたとして約3万ポンド、約580万円の賠償金を獲得しました。 裁判でスタッフのローナ・ルークさんは同僚からチームワーク向上の一環で行われたスターウォーズをテーマにした心理テストで同キャラクターに該当すると判定され動揺させられ侮辱を受けたとしていました。このテストでのダース・ベイダー認定は非常に集中力が高く仕事上のチームを成功に導く人物とされていましたが、判事は銀河帝国の暗黒教と同じタイプとされることは職場における不利益や害、悪影響をもたらす人物を意味すると判断した形だということです。このテストでダース・ベイダーとされた後、職場で好かれなくなったと感じ、1ヶ月後に仕事を辞める理由の一つになったと主張した女性職員は 28,989.61 ポンドを獲得しましたが、不当解雇の訴えに対しては判事から退けられたということです。
なるほどね、
暗黒教呼ばわりですよ。
また面白いのがこの人ルークだからね、名前。
ああ、ローナ・ルークさんね。
ルーク・スカイウォーカーなのかとみんな思いきやダースベイダ
ー。そうですね、
これが面白かったね、やっぱね。
そう、アナキンなんですよね、う
ん、まあいいじゃん、親父なんだからっていうのもあるんですけどやっぱ家族だよ、家族ね、やっぱり似てんですよっていうので。
そうですね、そうか。だからエピソード後になってくると、まあそれなりにいいシーンが出てくるっていうか、
まあそうね、いろいろ理由があったよねっていうね、ところが分かってくるんで。
そうそう、見守っていたよねっていうさ。
そうそうそう、だからちょっと知識が浅いんだよ多分。あ、全部見てくださいと
裁判長とね、
このコンプリートボックスを見てから言ってくださいと。
そうそうだ、うん、ちょっと作品への理解を深めればあながち悪いだけじゃないぞと。
うん、そうそうそうそう、
うん。まあでも暗黒面に落ちたのは事実ですからね。
まあでも優秀で強いのは間違いないよね、多分。
ああ、まあそうですね。
なんかそれこそ変な正義だけど、すぐ死んじゃうような時代の騎士よりだいぶいいじゃないですかと。中心人物だからさ。
そうですよ。全エピソードに出ますよと。
共通なんだよね、やっぱ。あれはですよ。偉大だから毎回全部出てるわけで。
あなたがいないと回らないんですってことだ。
そういうことなんですよ。宇宙の中心にいるんだから。褒めてもダメだったのかな。でもこれ、判断がさ、性格判断の、その、まあ、質問とかそういうのにもよるけどね。
ああ、だってさ、公式にスターウォーズ診断みたいなのがあるわけじゃないじゃん。
だ、誰かが適当に質問を考えて、そうそうそう、はい、あなたダースベイダーみたいな言ってるわけでしょ。
そうです。
でもなんかその中にさ、なんかちゃんとしてなくってさ、なんか、あなたは、呼吸音が、クシューって言いますかみたいな。イエスってあるともう全部なっちゃうとか。
さあ。
いびきがうるさい方ですかみたいなのがダースベイダー傾向がありますねとかなっちゃうとか。
あの人いつも広報言ってるんでっていう。そんなね、ろくにスターウォーズ知らないやつが作った診断ですよね、それはね。そう、だから、診断作った人は、ダース・ベイダーっていうのは非常に集中力が高くて、仕事上チームを成功に導く人物だと判断してるってことは分かったやつが書いてるわけですよ。ま
あ、それは、できないやつのわけがないからね、あの統率力はね。
超リーダーですから。だからまあ、裁判長も、この原告も、よくスターウォーズを見てもらえれば、分かってもらえるはずだっていうことで、上告ですよね。
まあだから次の裁判のね、ちょっと上に上がった高裁かなんかの判事が、スターウォーズマニアであることを願うよ。っ
ていうかまあ、受ける前に全部見てこいっていうね。
マジで。
5月9日、CBC テレビ。女性教諭に嫌がらせ、教諭を懲戒処分。
うん。
同僚の家に石を投げつけて窓ガラスを割るなどした中学校の教諭44歳が停職6ヶ月の懲戒処分を受けました。
うん。
懲戒処分を受けたのは44歳の男性教諭です。愛知県教育委員会によると、教諭は去年6月から8月にかけて、同僚の女性教諭の自宅に石を2回投げつけて窓ガラスを割ったり、この女性教諭を含む同僚3人の車のドアノブや職場のパソコンのマウスに重曹が入った水を吹きかけたりしていたということです。また、市役所に同僚の教諭らが学校内での不適切な行為をしていた可能性があると嘘の告発文書を送っていました。教諭は、素っ気ない態度を取られていると感じて、逆恨みや嫉妬の思いを持ったなどと話しているということです。
まあでも重曹は掃除には適してる、
ね、まあそうですね、うん、マウスに重曹水はなかなか有効なんじゃないかと思いますけどね。油汚れには重曹効きますもんね。うん、アルカリ性ですから。
ねえ、なんか何を思って嫌がらせとして微妙なところですけども、
どうなんでしょうね。なんか消毒のイメージが強いとかそういうこと。
あ、 この汚らわしいマウスを綺麗にしてやると。
シュシュ
ッ。ああ、なるほどね。うん、でも重曹水お手製っぽいよね。100均で買った重曹を混ぜている気がするよね。
どうなんだろうね。あの、激落ちくんシリーズで出てる可能性があるね。
ああ、あれか。うん、いやーでも、先生もね、透析したりとかするわけね。
そうですね。うん、肩のいい先生なんですね。窓ガラス割れちゃってますからね。これ最悪ですよ。
ねえ、あと嘘の投資をしたりとか。
そうですね。名誉毀損もいいとこですよね。
な、まあ、でもこれ完全にね、生徒側で怒ってることは先生側でも怒ってるって感じですよね。
ああ。
のけものにされたみたいなとかさ。
人間関係って感じですよね。
うん。そのまんま適用されたって感じですよね。先生側にも。
そうだ、我々が社会的な動物である以上避けられないっていうことですよね。
まあ、だから逆に生徒には、共感できるかもしれない。この先生、
ね、ああ、そう、あるよね、うん、そういうことって。
そうそうそう。
うん、だからまあ、これはいい意味でちゃんと反面教師になるでしょうね。
そうね、あそこまでやったら捕まんだっていうね。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月9日。レコードコリア。韓国のラーメンフェスティバル、苦情殺到。世界ラーメンフェスティバルは5月2日に韓国、プサンで開幕し、主催側は世界15カ国の約2200のインスタントラーメンブランドが参加すると広報していましたが、実際に用意されたインスタントラーメンはわずか10種類だったということです。フェスティバルは入場料1万ウォン、約1000円の有料イベントで、来場者がインスタントラーメンを選んで席を確保して自分で調理して食べる方式で行われました。参加者が実際に食べられたのは、どこでも売られている農心の辛ラーメンや、おじんおちゃんぽんなどでした。さらに、それすらも熱湯や割り箸が十分に用意されていなかったため、一部の参加者は食べられずに帰ったということです。開幕当日のポータルサイトでの来場者の評価は、5点満点中わずか 0.7 点。公式ウェブサイトにもチケット払い戻しを求める問い合わせが相次いだということです、
うん、
フェスティバル関係者は2000種類のインスタントラーメンを準備する計画だったが通関の問題で供給が難しかったと説明したということです。
5種類 ?10 種類 ?10 種類ぐらい。10
種類ですね。2000種を超えると言っていたにもかかわらず用意されたのは10種類ぐらいだったと。
いやー、それは
多分その辺のコンビニに行った方が多いよね。
だから誰かん地に集まればできることだよ、ね。コンビニで10個買ってみんな食べ比べようぜの世界だ
もん。ああ、持ち寄ろうぜっていう感じの。
うん。
うん。
これはひどいね。ラーメンフェスティバルでしかも別にインスタント麺だからさ、別にここで食べる意味は一個もないってことだもんね。
あ、でもあれですよね。韓国はインスタントラーメン大好きな国ですよね。
あ、そうそうそう。だから。
だから多分もともとそういうフェスティバルとして開催したんでしょうね。うん、インスタントフェスティバル。
あ、そこはみんな納得してんだ。
でしょうね。
インスタントラーメンの祭典だから、別にそれはいいけど。
はい。
いや、なんかさ、だから逆にそれってもはや今の時代なんか世界中のインスタントラーメンとか、手に入るんじゃないのかなと思ったけどね。
そうですね。まあ、カルディに行くだけで10種類は余裕で集まりますよね。うん、
まあ、わかんない。もしかすると確かに、その、通関が厳しくて、結構個人では、変えないと。だからそれをイベントでやることによってやれると思ったら同じだったってこと、
ね、うん、そうですね。間に合わなかったんですよね。
個人レベルっていう。こういうのはさ、わかんない。韓国で日清が売ってるかわかんないけど、日清とかが温度を取ったらできるよね。日清のなんか種類だけでも多分10は超えるはずだからさ。
そうだね。あ、うん、ブルダックだと思ったらそっくりな、ちょっと別のやつですけどね。
そう。
うん、ピンクの袋でそっくりだな、韓国語が書いてあるなと思うと、日清オリジナルブランドっていう。
わかんないけど、これは、なんかそういう業者を入れてやればできたんだろうなって気もするけどね。
そうですよね。こんなん普通に、その輸出入の、まあ、業者っていうか商社が間に入ってるはずですから、こんな手続きのミスってのはありえないと思うんですけどね。
わかんないけど、もしかしたらものすごいレアなやつをさ、揃えるつもりだったんだけど、
はいはいはい、
まあ、よくよく考えると結構、輸入禁止のね、スパイスやら。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月10日、北海道ニュース UHB。1週間ぐらい前から勝手に生活している人がいる。 緑地の展望塔に侵入したとして、59歳の男が建造物侵入の疑いで逮捕されました。男は5月2日頃から9日の午後9時半頃までの間、釧路市にある緑地の展望塔に侵入した疑いが持たれています。警察によると、9日に展望塔の関係者から警察に1週間ぐらい前から建物の中で勝手に生活している人がいるので、そのことを相談したいと通報がありました。警察官が展望塔に駆けつけたところ、毛布や生活用品、食料品があった一方で人はいませんでしたが、午後9時半頃に警察が付近にいた男に職務質問し、容疑が固まったため逮捕したということです。
うん、
展望塔は円錐型で螺旋階段で上に登れるようになっていました。
うん、
調べに対して男は、昨日だけフリー Wi-Fi が使えるのであの場所にいたけど、寝泊まりはしていない。2時間ぐらいで移動しようと思っていた、などと話しているということです。
フリー Wi-Fi 使えんの？
ああ、そうですね。なんか、緑地公園の建物の一角にあるらしいですね。
え、これ入っちゃいけないやつなのかな？
あ、展望塔自体は多分出入りは自由なんでしょうけどね。
まあでも夜とかは、本当は閉められちゃうみたいなことなのかな？
でしょうね。緑地公園って多分閉園時間があるでしょうしね。
うん、そうか。
まあでもね、かくれんぼしてて展望塔にいたまま閉まっちゃったみたいなことはあり得るよね。
って言いますかね。そしたら。
そうね。誰も見つけてくれないんで。
出たら負けだと思ったんで。
いこじなやつだな。
まあ。
まあ、毛布持ち込んでるしね。いつまででも隠れる所存でありますっていうことかな。
そうだね。
うん。まあ、59歳ですからね。当時一緒に隠れんぼしてた人たちはもう、釧路にいない可能性があるよね。うん。
まあ、もうこのね。塔ができて間もなくからやってるんだけれどもと。
ああ。
かくれんぼはね。
そうですね、うん。整備されてからずっとですよね。
生き字引みたいな人なのかもしれない。
まあ、出れるだけマシですよね。なんか徐々にこんな人いませんでしたっけ？
徐々に。
なんだっけ？五部かな？
ああ。いた気もする。
鉄塔でずっと暮らしてるやつみたいなやつがいましたけどね。うん。あれは出れないんですよね、あの人。
そうだったね。
うん。
うんこの人もそうなのかもしれないよ スタンド使いなのかなみたいな、
ね、もう公園から出れないんだっていうタイプのね
こういうのだとちょっと同情しますけどね
タレコミいただきましたゾンスさんありがとうございます
ありがとうございます
5月10日ペンオンライン中国高級レストランで象の糞デザート中国上海の高級レストランが象の糞を加工したデザートを提供するという衝撃的なコース料理を提供コンセプトは本物の熱帯雨林を感じる食体験ということで価格は15品で約8万円と高額ですが今世界中で話題になっています象の糞に刺した花を模したデザートは乾燥殺菌した象の糞をベースにハーブの香りや花粉シャーベットなどを盛り付けた芸術的な一皿だということですこのレストランでは他にも氷に砂糖と花粉を塗って舐める料理や腐敗臭を放つラフレシアの花をイメージした黒い粘液の料理など五感を刺激する品が並びますスタッフはエコロジーフュージョン料理と説明していてゲストは階段を登って象の糞を使ったデザートツアーに参加する仕掛けもあるということです地元紙によると象の糞を使った料理が中国の食品衛生法に適合しているかは不明です法律では食品は無毒無害で栄養基準を満たすことが求められていますが殺菌処理をしていても議論は避けられないだろうということです
いやーすごいねこれは
まあなんか高くて変わったものを食いたいみたいなね、
うん、
そういうのを狙って作った感じですかね
なんかあれですかね、国自体が、もはや、こう、YouTuber 的な感じの国なのかしらって思っちゃうよね。
ああ、そうね。インフルエンサーだけで成り立ってるような。
なんか、なんでもいいんだろうみたいな感じが。
物珍しくて高ければなんでもいいんだろうっていうね。
っていう、ちょっと雰囲気を感じますけどね。
ねえ。
まあ、わかんないですよ。確かに、そのなんだっけ。中国のそのツバメの巣だのさ、珍味は確かに多いけども、
うん、
確かあれだって欲しいかと言われればさ、そのツバメの巣とかさ、
そうですね、
いやーっていう気がするじゃない。
あれだって巣自体はほぼ無味無臭ですもんね。
むしろ汚いはずだろうっていうさ、やっぱ思うじゃない。
あれはね、なんだっけ、岩ツバメかなんかの唾液だけで作った巣ですよね。
唾液があるなら糞もあるだろうみたいなそういうさ。そういうことなんじゃないかと思っちゃいましたけど。
フンといえばあれですよね。コーヒー。
蛇行猫のね。
ですね。蛇行猫から出されたフン、
うん。
の中に入っているコーヒー豆を使ったコピールワック。
私も飲みましたよこれ。
あ、うん、なんかお土産でもらえますよねたまに。
そう、
うん、
いやー、まああれはフンを食べてるわけじゃないと言われればそうだけどさ。
あー、そうですね。フンに入っていた豆だけを洗ってますしね。
今回はフンを食べに行くってことだもんね。
でも確かゾウのフンって、
うん、
あんま消化されてないのでほぼそのままわらみたいなの出てくるみたいですよね。
さあ、そういうことか。だからまあそんなにっていうことなのかな、
ですかね。うん、まあ物珍しさですよね。
まあ本当にちゃんと食べて、その何でしょうか、うん、安全かっていうのはまだ分かってないんだもんね。だってね、
あ、
いや、私どうしても、やっぱり、警戒してるわけですよ。
はい、はい。
いろいろ食べちゃ、いろんな病気が発生してるじゃないですかと、簡単には。やっぱりなんとか食品市場あたりでいろいろ食べたものが原因で、みたいな。
あ、
ね、やっぱり、いやいや、あり得ると思うんで、今回、これによってまたってなったらさ、相当なブーイングですよね。
そうですね。食べた人の鼻が伸びる病気みたいのが。うん、最近ちょっと耳がでかくなってきた気がするんだよね、みたいな人が出てきかねないですもんね。うん、
そう。いや、そうさ、誰も食べてないものをトライするのはもうやめてないかっていうことなんですよ、基本的には。
人類史で大体試してきたはずだと。
ダメなやつはなんかあったんだよっていうさ。
そうですね。うん、結構無理無理食ってるやつはギリあるわけですけど、そうじゃないやつはもう残ってないわけですよね。う
ん、だからその教えに反すると、いろんな病気ができちゃうんですよと。
です。
流行っちゃうんですよと。うん、
ただね、問題は、象の糞は前に試してるやつがいるんですよね。
おお。
ベアグリルズですよ。
洗ってなかったっけ？
あいつは象の糞で、絞って水を飲んでますからね。
そうそうそうそうそう。
うん。生き残ってるんですよ、
ね。フィルターとしては使ってたけどね。あれ食べるもんじゃなかった気が。まあまあ、確かにね。まあ、ただあの人は特別だからね。うん。ベアグリスいいところはね。
はい。
いつも、ああいう、際どいものを食べた後、うん、めちゃくちゃまずいっていう顔をするんだよね。
ああ、そうだね。
サバイバルってこういうことだなっていうさ。
もう他に替えが効かないなっていう顔をするもんね。
そうそうそうそう。
うん。ちゃんと、ペッペッって言いながら自分のおしっこ飲むもんね。
そうなんだよ。そうね。グルメなわけじゃないよっていうことを教えてるから、あれはいいと思いますね。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月10日、レコードチャイナ。中国、麻雀でお金騙し取られる。
お
ー。中国江蘇省で、ネットを通じて知り合った美女と麻雀をした男性が金を騙し取られる事件があったと中国メディアが伝えています。
うん。
記事によると、被害者の男性は、先日インターネットを通じて外見が美しい女性と知り合い、女性とその友人だという女性2人と4人で麻雀をすることになりました。
うん、
この日、一人で8000元、約15万円余り負けましたが、冷静になって考えると、不審な点があったことから警察に通報。
うん、
捜査の結果、犯罪グループ5人が逮捕されたということです。
お、
警察によると、このグループは、美女の写真をプロフィール画像に使ったアカウントで、男性に、麻雀をしようなどと持ちかけて呼び出した上で、美女3人を伴って雀荘を訪れて、現場では方言を使った隠語で仲間同士が情報をやり取りするという手口で、10人以上から約9万元、約180万円を騙し取っていたということです。
おお。
このほど事件の裁判が行われ、5人にはそれぞれ懲役4年6ヶ月から2年6ヶ月及び罰金が課されたということです。投資ね。
まあ、方言を使った隠語。
そうですね。中国広いですから。
やっぱ通じないんだね。
そう、何族何族みたいなのいっぱいいるからね。
ああ、そうか。うん、まあそうね。そう言われると、全員グルだったら勝てないだろうね。
そうだね。
そこをなんかさ、なんか、伝説の鬼の雀士みたいなのが勝ってほしいよね。
言葉に惑わされずにね。
そう。
うん、
全部誰かが見て、それを伝えたりとか、店のやつとかが伝えたりしてんだけど、
あ、
それも負けないっていう。
負けない。ちゃんと相手の捨て牌とかからだけしか判断しないっていう。うん。確かに麻雀はさ、その雑談が結構ね、その切り崩しの突破口になったりするからね。
ああ、そこそこそこ。
うん。それ通るよとかさ、
うん、
言うじゃないですか。で、嘘だったりとかね。そういうのに騙されないっていう技術が必要だってことですよね。
そうか。
うん、
まあでもこうね、なんか、こういうのが多いんでしょうね。正直ね。
そうだね。 だからほら、日本でもさ、そのマッチングアプリで知り合ったと思った女性が、ぼったくりバーに連れて行ってしまうみたいなのあるじゃないですか。
多いね。投資の話をいきなりね、されるとかもあるだろう
し。ああ、そうそうそう。それと似たような感じなんでしょうね。
そりゃそうだよね。でも、その、何ですか、美女の写真のアカウントだけど、
はい、
来た人は本当にその人だったのかな。
ああ、どうなんでしょう。だって顔違ったら、え、誰って話になるじゃないですか。
じゃ、そこは本当なんだね。そういう意味ではね。なんかそこに、すでに嘘があるわけじゃなくなんだ。
そうだから、
なんかさ。
麻雀したのも美女だったって書いてあるから。
ああ、じゃあまあいいじゃないですか。しょうがないよ、それぐらい。それが取られるよ、あんたは。
美女と麻雀する代金だっていうことでね。
そうなんだよ、と。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月11日。MBS ニュース。下半身露出、職員の男を逮捕。
うん。
公然わいせつの疑いで逮捕されたのは、京都府の職員の38歳の男です。警察によると、11日の正午前に、自転車に乗った男が、京都市の住宅街の市道で、自転車を止めて、チャックを下ろして、自ら下半身を露出したということです。
うん。
その様子を目撃したのは、非番だった京都府警の男性警察官で、間もなく男を現行犯逮捕したということです。
うん、
男は取り調べに対し、下半身を見せたのは間違いないが、誰かに見せる目的ではない。トイレに行くためだと容疑を一部否認しているということです。気が早いですよね。
出したのは間違いないけどってことね。
そうですね。見せる目的ではない。
まあ、まあね。
たまに聞きますよね。全裸にならないとトイレ行けない人みたいな。
それを外でやられるとね。
もうだから、わけ隔てないわけですよね。もう自宅でもトイレ行きたいなと思ったら、もう出してからトイレ入るっていう。
まあ、それが普通だとすると確かに、こうなっちゃうよね。
そう、小学校でもやってきたと。うん。
まあ、せめて個室に入ってから出ないになりましょうよと。
さあ、そうですね。うん、社会上はね。うん、社会通念上はそういうふうに教育されるべきでしょうけどね。
そうか。
うん。そうだとしたらよくこの年まで逮捕されたかったなっていう。
うん、まあ、寛容な街で育った。街の有名人となればね。うん、ああ、またトイレかなっていう。
ああ。タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月12日、中央日報日本語版。中国、着陸するや否や非常ドアを開ける。
おお。
現地メディアによると、現地時間11日午前8時42分頃、中国の調査から出発した東方航空の旅客機が、昆明長水国際空港に着陸するや否や、ある男性乗客が非常ドアを開けたということです。非常ドアが開かれて、緊急脱出スライドが飛び出されましたが、乗務員たちが直ちに対応して、他の被害は発生しませんでした。乗客は約20分後に無事に機体から全員が降りたということです。目撃者によると、非常ドアを開けた乗客が、指示灯が点灯したので、ドアを開けて風に当たろうとした後、話したと伝えています。該当する乗客は、事件直後、公安によって拘禁され、当局は事件の経緯を調べているということです。非常ドアの無断開放による損害は、機種によって約10万元、約200万円から20万元に達する可能性があるとメディアは伝えています。
うん、
この事件が知られて、中国のソーシャルメディアウェイボーには、飛行機安全門死角、航空機セキュリティゲートアサシンという検索キーワードがリアルタイムランキングに登場しましたが、検閲されたようで、すぐに関連掲示物は見えなくなったということです。いろいろありますね。
開けれちゃう。まあ、そりゃそうか。まあ、静止を振り切れば開けれちゃうよね。
まあ、そうですね。まあ、気づかぬうちにいきなり開けるってこともできますよね。
そうか。あ、着陸はしてるもんね。
そうです。だからまあ、この後爆発炎上とかはしないけどもっていう話ですよね。
そうか。
うん。あれ開けちゃうと、もう連動して自動的にスライドも出ちゃう。
ねえ。まあ、そうだから、いや、一回あれをやりたかったんですっていうこと
だよね。ああ、腕を前に出して飛び降りてみたかったんですっていう。
そうそうそう。
そうじゃなくって、風に当たりたいだけだったんですよ。
まあ、確かに、どこも開かないからね、窓
は、ね。そうなんだよね、飛行機はね。うん、窓開いちゃうと、機長が飛び出しちゃうからね。うん。
そうだね。ちょっとね、バスのようにはいかないよね。ちょっと後ろ開けますねとかないからね。
できないんだよね。まあだから高度3000メートルを割れば、まあ窓は開けても死にはしないんですけど、 それでも相当寒いですからね。
まあわかんないです。この、どういう状態だったかわかんないけども、もう、この、なんでしょう、飛行機の換気が異常に弱くて能力が、空気が悪いんですと。
そう、
我慢ならないレベルだったと。
よどんだ空気に耐えられないマンだったんでしょうね。
かもしれない。
うん。自然大好き男。
ちょっと飛行機には乗らない方が良かったっていうね、人ですよね。
そうだね。だから日頃からオープンカーで生活とかそういう感じなんでしょうね。
ああ、だからあれだ。なんかあれですよね。なんかプロペラ機とかでさ、空いてるやつあるじゃないですか。ルパンが逃げる時に乗るようなやつですよ。ああいうのでしかね。服用機か。服用機じゃないと。
そうだね。煙を後ろにたなびかせながら一回転するやつじゃないとね。
そうね。あっちかな。やっぱり乗れるとするとね。
では、続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
5月16日、福岡県、午後7時頃、路上で男が通行中の小学生に対して下半身を見せるという事案が発生しました。犯人は年齢20から30歳ぐらい、黒い短髪で、黒いタンクトップ、黒いブーメランパンツに黒いブーツだったということです。
なるほど。
出さなきゃよかったんだけどね。
別に全身黒ならいいんだもんね。
かなり黒でシックにまとめたコーディネート。そこからポロリとこぼれ落ちるっていうのが粋な感じにしたかったんですかね。
まあ、ブーメランからこぼれるね。
まあ、ブーメランはこぼれますよね。うん。あんまりブーメラン今見ないしね。よほどの意志がないとブーメランパーツ買わないもんね。
そうだろうね。買うときにチェックがあるんじゃないかってぐらいですよね。本当にこれでいいんですかって、ね、
こちらブーメランとなっておりますが。
逆に言うとそこで買うやつはみんな出そうとしてるやつだからね。なんかバックグラウンドチェックした方がいいんじゃないかって気もしますけどね。
何かしら見せびらかしたい欲があるのは間違いないからね。
うん、間違いないから。家でやるんならいいですけどね、と。現に言わないとダメなんじゃ。
マッチョ大会までですよっていうね。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月16日、大阪、午後5時40分頃、路上で50歳ぐらいの男性が、ゴミを落とした児童らに、こんなところに捨てたらあかんで、と声をかけて追いかけてきたということです。
まあ、それは妥当なんじゃないかと思いますけど。
まあ、これはね、その、不審者を警戒する社会とのせめぎ合いの結果ですよね。
理由があるからね。うん、
明確にゴミを落として、それを拾って、おいおい落とすなよと声をかけてきた男がいたって通報
ですね。すごいよね。
怪しいと思った人がいたんでしょうね。
いや、言いがかりならまだしもね。
ねえ。ただ、白髪ボサボサ、長い白ひげにニット帽っていうね。
ああ。
ちょっとサンタらしさが、隠せない感じの。
まあ、ちょっとやっぱり見た目で追いかけられると怖いっていうのがどうしてもあるよね。
そうですね。うん。どうしてもその、先入観で怖いと思っちゃったっていうことで通報に至った可能性はある。
まあ、なんかね、ちょっとなんか、加害者と被害者が入れ替わるみたいなやつですからね、これ、ね。
ああ、そうだね、
うん。被害者ではないけど、やっぱり一応、ルール違反だからね。
だからまあ、警察が仮に介入するとしたら、娘さんにゴミは持ち帰るようにっていう。
まあそうだね。まあだから、まああと、おじいさんにも、もうちょっとちゃんとした格好しなさいっていうことで。
そうだね。まあ髭伸ばしてもいいけど揃えましょうかって感じのね。
とかね。
うん。あと髪もちゃんとブラシをかけてね。
いやでもこれはさ、すごいよね。
だこれが今の不審者界隈ですよね。不審者をめぐる社会のあり方ですよ。
いや、なんかこれまたちょっとあれじゃないですか。これが進むと、うん、トランプ大統領みたいなのが出てきちゃうんですよ。行き過ぎたさ、なんかそういったさ、なんか警戒心に対してふざけるなと。
ああ
言い出してもおかしくないよね、これはね。
この先にあるのは、移民が猫を食べているっていうやつですよね。
いいね、ことになってですね。
5月20日、愛知県、午前6時30分頃。路上で、高齢の男性が児童に対し、天皇陛下と声をかけたということです。ああ、人違いですけどって感じですかね。
まあね、そう言いたかったりする。あ、まさか、まあ比較的似てる人はいるよね。
ちょっと細めでね、柔らかい顔つきだったらば似る可能性はありますよね。
まあ、あと、まあ、それは、いわゆる、よ、大統領と同じっちゃ同じ。
ああ、社長とかと変わんないってことか。
うん。
うん。それは不敬ですよね、やっぱりね。その並びに出していい名前ではない。よ、エンペラーってことですからね。
ああ、そうなっちゃいますよね。
うん。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
まず、ダースベイダー占いでね。
占いっていうかね。
名誉毀損だかで、はい、うん。占いじゃねえや。性格判断。
そうですね。あなたはどのタイプってことで。
ああ。
スターウォーズで言うとってことですね。
まあ、でもこれいっぱいあるじゃないですか。動物占いにしろさ。はい。なんか、建築家になるとかなんかありますよね。職業とか。
はい。
ね。確かにスターウォーズは、キャラへの評価が分かれるものだからさ、っていうさ。
はいはい。
あんま良くないんだろうね。だから動物とかだと確かにそう、ライオンとリスとかだったらそれはもうみんなの中での共通認識があるけど、ヨーダとダースベイダーどっちが強いんだみたいなのってやっぱ、それはちょっと共通ではないからさ。
そうだね。確かにオビワン・ケノービーとハンソロはどっちが強いですかみたいな話になっても困るもんね。
どっちが好きかとかもあるしさ。
ああ、ね、そうですよね。私実はジャバザハット好きなんですけどっていう人もいるかもしれないしね。うん。
そう。だから、なんか、いや、いくらでもできるじゃないですか、こういうのって。はい、はいはい、ワンピースキャラ占い、占いじゃねえや。そうね。とかさ、いくらでもできるけど、うん。
ワンピースキャラ占いは多様性が過ぎますよね。うん。ちょっと序盤の後ろの方にいたやつが後半出てきたりしますからね。
そうだね。そうね、うん。だけど、そういうのいっぱいある中、確かに職場でやるのはっていうか、だから逆にさ、はい、なんか、複数やればよかったのかなとも思うし、いや、この人もさ、いや、そんなことないって思うんだったら、別のやつを、じゃあやりましょうよとかさ、
はい、
スターウォーズじゃなくて、スタートレックとかさ、うん、まあ、同じになっちゃうかもしれないけど、わかんない。ちょっとみんな、ちょっとそれじゃなくて、とかさ、あるじゃん。
あそう、
ね。で、どれをやっても、敵のボスだったらもうそういうもんなんだっていうか、うん、もう当たってるよってなるからさ。ドラゴンボール占いやってもフリーザだね、みたいなさ。
ああ。大体そういう悪者になるなっていう。
そしたらさ、諦めるっていうか、もうこれ多分事実だよね、みたいな。
ああ。よくできた、その診断ですねって話になるだけですけどね。
ブレないっていうね、だから。
そうね。
まあちょっと、別にあれさ、特徴を捉えて、まあ当たり前ですけど、その、あ、こういうとこあるよねっていうのをキャラとして話の中で特徴を捉えていくわけだから、
はい。
まあだからあれでしょ、AI とかもできるわけですよね。
あ、そうですね。
そのキャラを AI 化して、その人に喋らせるとかも、できるだろうしね。
そうだね。うん。
だからダース・ベイダーなら、としてこれを答えてくださいとかって言えば、ダース・ベイダー僕、こーと言いながら答えてくれるわけでしょ？
候補言う、つければいいってもんじゃないからね。うん。ちゃんと思想を反映してもらわないとね。てか、その上だったら多分、チャット GPT ぐらいだったらできるんじゃないかな、今でも。
でしょ？だから逆に言うとさ、うん、なんかそんな程度のものなのだから、あんまりここまで怒んなくてもと思ったけど。
ああ。まあだから世間のイメージがね。
そう、う
ん。みんながみんなちゃんと見てるわけじゃないから、あの悪者でしょっていう風なイメージの方が強いわけですよ。漠然と。
そうね。で、これ多分この後そういう、何かにつけ、こう、ダース・ベイダーっぽいことを先入観として持たれたみたいなことだと思うんですよ。
そうそうそう。なんか
近寄りがたくなったとか言ってるから。
そうそうそう。通りすがりに広報って言われた気がするみたいな。うん。嫌がらせで、って言ってから喋られるみたいなさ。
とか。
うん。
かな？うん。まあ、もしくは、でもこれね、ちょっとわかんないけど、案外見た目かもしれないって気がするんですよね。葉っぱでさ、なんか、メガネかけてとかあったら、結構ハマっちゃうと思うんだよね。
口が三角形でっていうね。
いや、多分ね、みんな納得したもんだから結構ね、こういじっちゃったのかもしれないけど。
ファッションセンスが独特で、なんかエジプトのファラオみたいだと。うん、
うん。そうかもしれない、
ね。ね、
いや、これ、なんかさ、これがオンライン上にあるような性格判断じゃなくってさ、うん、お前ら作っただろうみたいなだったらね。
そうですね。これ病院が独自に作ってる可能性が高いと思うんだよね。
鼻 初めからこの人はもうこれになること分かった前提で作ってるだろう、この質問みたいなさ。可能性はあるよ。なんか、いや、もしかしたらですよ、もう質問がすごすぎてさ、あなたはなんか、フォースが使えるみたいなさ。念じるだけで物が動かせる気がする。イエスとかを答えてるかもしれないからさ。ね、もしかしたらね。
そうですね。木の棒を握って力を込めると赤く光りますかっていうね。
ああ、案外光るなみたいな。Maybe yes みたいなことを答えてる。
まあ、しょうがないね。赤く光っちゃったら暗黒鏡ですからね。
そう。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。